弦楽四重奏による下世話なトークラジオ、弦楽器サボり部屋。
どうも。
弦楽四重奏による下世話なトークラジオ、弦楽サボり部屋、はい、ということで、阿佐ヶ谷ファンキーボーイズバイオリン担当のリトル本田です。そして
バイオリン担当の小原俊樹です。
ビオラ担当の木村でございます。
チェロの小見哲です。
ということで、このラジオはクラシックを弾かないカルテットである我々阿佐ヶ谷ファンキーボーイズがバイオリン、ビオラ、チェロといった弦楽器についてぶっちゃけトークを繰り広げ、皆様の弦楽器ライフを今より10倍楽しいものにしていこうという番組です。ということで、
はい、
ちょっとですね、前回からちょっと収録の日は空いちゃいましたけども、はい、何してました皆さん。
本田さんは何してたんですか。
僕はですね、中国に行ってまして、ご実家に、訪問してきましてですね。で、もうマジで中国語は1ミリも分かんない。
そうな、勉強してかなかったの。
ニーハオシェイシェイプラスアルファレベルみたいなこと感じで行ってきましてですね、みんなね、やっぱね、人間なんだろう、距離感が近いですね。はい、もうなんか1回飯食ったらもうみんな友達っていう感じで、めちゃくちゃウェルカムな感じで、なんか僕の勝手な先入観だとすごいちょっと怖いなっていうイメージがあったんですね。めっちゃいつも喧嘩してる
やつ、声でかいみたいな、
ね、なんですけど、そうで、確かにめちゃくちゃ声でかいんですけど、喧嘩してるわけでは全くなかったっていう。めちゃくちゃ日常会話が声でかいみたいな。で、唯一コミュニケーション取れたのは麻雀っていう。現地の人と中国麻雀をやって、
あ、ちょっと違うんだ、
ね、違うルール、
なんか違うんですよ。なんかいろいろ日本よりちょっと緩いのかな。
緩いって
と言いますと、
緩い、あれ、あれ麻雀できる人って言いましたっけ。
ああ、一応ネット麻雀ぐらいだろう。
あ、俺も
ジャン玉、はいはいはい、課金してますけど。
あ、ジャン玉、
あ、ジャン玉
課金だね。俺もやってるけど課金はしない、はいはいはい、
知らない一面が、
課金はしてない。なんか日本って振り点って言って、なんか自分が切った牌では上がれない、
そうです
じゃないですか、はいはい、中国はそんなことないです。自分が切った牌で全然
上がれちゃうんで、
なんで川、麻雀、自分の牌捨てるところを、まあ、川って言うじゃないですか、はい、あそこは日本だとビシッとこう
6個
ずつ揃ってみたいな、ね、はい、なんですが、中国はもうあそこぐじゃぐじゃなんです。
そうなんだ。
誰が何切ったか分かんないみたいな。
本当に捨てる、投げるみたいな。
そう
読めないんだ。
投げ捨てるみたいな、そんな感じでやってて、でもなんかすごい、やっぱ向こうの家族というか親戚も優しくて、最初日本のルール教えてよみたいな感じでやってたんですけど、もう日本のルールが縛りきつすぎて、ごめんやっぱ無理って。
じゃあ道具自体は同じなんですか。
道具も違って、まず牌のでかさが日本の2倍です。
あ、そうなんだ。
めちゃくちゃでかい。
いいね、中国っぽいね、その辺。
そうっすね、
何でもでかい。
とにかく、まあ、麻雀だけじゃなくいろいろスケールが違いすぎて、うんうん、駅の広さとかも、もうなんかいちいち東京ドームみたいな感じで。はい、そこら中に東京ドーム広がってますね。
歩きの移動がとてもめんどくさそうですね。
ああ、そう
広すぎ
て、なんで電チャリっていう、まあ、日本でいう原付がめちゃくちゃ普及してて、はい、なんか日本のその最近日本でループとか
借りられるやつ、
はいはいはい、そうレンタルキックボードみたいな、はいはい、ノリでもうそこら中にレンタル原チャリ乗り捨ててあるみたいな。だからみんな車か電チャリかみたいな感じです。小宮さんは何してますか。
いや、特に何もしてないですけど、まあ、
はいはいはいはい、
暇ですね。2月とか
暇すか。
とりあえず
暇ですか。
はい、すいません、なんかしてたわ。 あのチェロ見えるじゃないですか、後ろに。あれ、あの、あのチェロネックが折れてたんですよ。ネックが、取れてたじゃなくて折れてた。
折れてた。
それを、そうですね、
途中から。
それを、そうそうそう、あの、ここ、これビオラだけど、ここの辺が割れちゃってて、これボキッといってた。
そんなところ。
そう、今まで、あの、ここってネックが取れるんですけど、それを付け直す修理をやったことあったんですけど、ネックが取れてたのを接着して、まあボルト、ボルトというかネジなんですけど入れて接着する修理があれできましたね。できて2週間ぐらいするんで多分うまく接着できてると思います。そういうスキルと、あと、ペグをペグシェーバーっていうののマルチサイズのを買ったんで、どんなものでもペグにできるようになりましたね。
どんなものでも
あらゆるもの。
あらゆる。なるほどね。
じゃあ食パンとかでもいける？
食パンはいけますね。
いける。
食パンはいけます。チューニングできるんですか？
多分食べちゃうから。
お腹が空いたら。胃腸食になっちゃう。
ハリボーとかもいける？
え、何ですか？
ハリボーとか。
ハリボーもね、できるけどね、多分その前に食べちゃうから。ちょっと難しい
です。カブトムシとかも。
カブトムシ触れないからダメか。
触れないからいけない。
小宮さん、虫触れない系の人なんですか？
そうですね、子供の時は触りましたけど、みんなでもどうですか、触れるんですか？
まあまあね、子供と虫取り行きますので、
はいはい、
それなりには
すごいです、ね、
でキムさん何してたんですか？
あのうちはですね、おそらくノロウイルスにかかって家族全員死んでたっていうのが、
やっぱあれなんですかね、保育園とかからもらってきた。
多分そうなんですよ、もらってきたんでしょうね、子供が。あっという間に家族に蔓延しますから。お、全員同じタイミングに急に吐き出す
っていう。怖いな。
地獄っすね。
大変っす。
タイミングって
すごい。誰かが入ったのを処理してる裏でまた入ってたりとかで、何度も洗濯回したり布団捨てたり。
いや、それはちょっとお疲れ様でした。
いえいえ、
大変だな、子育て。
そうっす。小原くんはどうですか？
僕はこの AFB で撮ってるラジオというか、まあ動画ですけど、の、まあショートバージョンを延々編集しては投稿する。
すごい良かった。
ありがとうございます。
ありがとうございます。ありがとうございます。
なんか、なんだろう。みんなその、どうしても話してると間が空いちゃうんですけど、なんかそれを、なんか全部短縮して、あれならもう撮ってみたいな作業をしてるせいで、多分僕前回の収録よりもその間というものになんか敏感になっちゃってる、はい、と思うんで。
おいいっす。あとそれは分かる。
なんか3、もうなんか2秒3秒ぐらい間が空きそうだったらなんかとりあえず喋っちゃうみたいな現象がもしかしたらあると思うんですけど、うん、そこはちょっとい
いっす。
ああ、もう全然
ご容赦いただければと。
行きましょう行きましょう。
はい。口癖とかみんなあるなって、
は
い、思いません、ね、なんか。自分なんかちょっととかなんか。言ってなんかリズムを取りがちだなみたいな。
はいはい、リズム取りがちね。まあ改めてね、なかなかこう自分の喋ってるのを客観的に見る機会ないんで、そう、ちょっと恥ずかしくもありっていう感じですけど、じゃあそんなこんなでこのテーマ進めていきますか。
はい、
チャイコフスキーパイセンに伝えたいこと。
パイセン、
パイセンですよ。我らがチャイコフスキーということでね、ちょっとなんでチャイコフスキーなのかというと、はいはい、まあ、そんな深い理由はないんですけど、あのやっぱ僕も8歳からバイオリン習って、でずっと一人でやって、で大学でオケ入って、なんかシンフォニーとかいろいろやってみたいなところで、やっぱ節目でチャイコフスキーの曲はすごい思い出深いなっていうのがあって、まあゲンセレとかなんかよくやるじゃないですか、弦楽器奏者は割とその辺同じ道通ってきてんじゃないかなっていうところで、やっぱり弦楽シーズン、まあその AFB の皆さんもきっとそうだろうというところで、ちょっと皆さんのチャイコフスキーにまつわる思い出をちょっと聞いていければなと思ったんですが、ということでじゃあね、最初は大原くん
ですね。あ、チャイコフスキーもですね。
大原くん、チャイコフスキーどうですか？
もういろいろありすぎて しちゃいこす、
はい、
パイセンエピソードが
そう
パイセンそうなんですか、
はい、エピソードじゃなくてその弾いた曲がもう多すぎてなんか思い出すのがちょっと大変なぐらいなんですけど、うんうん、そう、僕はまあ高校の時にそのオーケストラ部というものに入ってまして、まあ、そこで僕はビオラを初めて触ってなんでオケではビオラ歴の方が実は長いかったりするんですけど、
そう、そうなんだ。
まあその、まあ、高校でオケ部に入って、まあ、オーケストラ部ってコンクールはないんですけど、うん、その毎年、
うんうんうん、
いつだったかな多分冬ぐらいになんか年末だったか年始だったか、うん、そのあたりにあるその全国高等学校選抜オーケストラフェスタっていう、まあ、そういうイベントがあるんですよ。
はいはい、
そこでそのまあもちろんその学校ごとに出てきて、うん、オケ部がある学校のオーケストラ部とか弦楽部が出てきて変わる変わる演奏をするんですけど、うん、あの選抜オーケストラっていうものがありまして、うん、そう各学校から誰かしら代表がまあ1人とか2人とか3人の学校もあるかもしれないですけど、うん、まあ要は全国の高校オケ部の生徒がもう より集まって、
うん、連合軍みたいな
その一つの曲をやりましょうっていうことで高校にいた3年間のうち多分2回ぐらい乗らさせていただいたんですよ、
うん、
だからめっちゃ自慢話っぽくなっちゃうなこれ大丈夫かな
全然自慢しまく
っちゃいますか、まあ、その1回、はい、それはセクションビオラの後ろの方で弾かせてもらったのが、そのチャイコフスキーの1812
年
あれですね音楽やらない人とか、まあ、初心者には大砲が出てくる曲、うん、本物の大砲を持ってきて、うんうんうん、でなんか YouTube とかあれするとその自衛隊音楽隊がその、うん、やってるやつありますよねその本物の戦車を、うん
はい、見ました見ました
持ってきて、はい
うんうん、
結構あの曲その大砲にどうしてもスポットが当たりがちというか、うん、そうだって珍しい、うんうんうん、あの大砲をさ4つも持ってきてさすがにそのコンサートホールの中でなんかやるには大砲はダメだから、うん、じゃあどうするのかみたいなのが聞きどころだったりするじゃないですか、うん
はい、
その時は全然大太鼓だと思うんですけど、はいはいはい、僕も、うんその大太鼓曲のクライマックスので出てくる ね、うん、あれを楽しみにしてた人なんですけど、
うんうんうん、
なんかその式の先生っていうのが大砲にはあんまり触れない、
うん、
全然そのあ大砲はいい感じですみたいな大太鼓いい感じですみたいない
い感じです
何にこだわってたかっていうと、はいはいはい、鐘なんですよ
鐘
あれは
あそう鳴ってんな確かに
あのまあ、多分本当のオーケストラだったら教会の鐘持ってきてやるんですけどまあチューブラーベル、
はいはいはい、
あの、うんうんうん、あれしてで大砲よりもチューブラーベルを、うん、まあ多分学校いっぱい集まってるから大砲4人でしょ、うんうんうん、チューブラーベルよ6個くらい、うん、そう会場の至るところに、
あ会場の至るところに
配して打たせてたんですよ、
はいはい、
で、でまあ本番当日もちょっとなんか朝早くあれしてリハが確かあったと思うんで、あ朝早いのだるいなと思って練習場入ってきてふとその入るとこにそのチューブラベルの1個があったんで、うんうん、なんか紙が貼ってあるんですよ、うん、あなんか触るな的なことかなってじっと見たら昨日よりもっと大きく叩くこと、はい、倍指揮者みたいな書いてあってストーリーとしてはやっぱりそのまあ大砲もその祝砲つまりその、
うん、
まあ、
うんうん、
脅威が去ったこと、まあ、曲の中ではフランス軍ですね、うんうん、フランス軍が去ってったことの喜びを示すものなんだけど、
うんうん、
それ以上にやっぱ鐘がめちゃくちゃ喜びを表しているそのロシア帝国の勝利をねあのガンガンガンガンガンやってるってあやっぱそういう、
はいはいはい
はい、むしろ大砲じゃなくて鐘が主役だったんだなってあの、
まあ、なるほどね
なんか感じいっただけの
あれは勝利だったんですね
ちょっとまあ今時勢的にロシアが勝っちゃうとか言うと ちょっとあれですけど、
なんかねちょっと
、まあ、あくまでその帝政ロシア時代のお話です、ね、
1812ね、確かに、いや、やったな。じゃあ金がちょっと主役だったんですね。
金の方があれば主役です。全然弦楽器関係ないですけどね、
弦楽器もあれ結構むずくないですか。
弦楽器は、うん、最初にあのね、チェロとかビオラとかその辺のあれが充実した、ね、メロディーがすごい、そうそう、
コラールみたいな、はいはいはい、
60層、
う
ん、
そうです、
60層か、うんうんうん、
そこもだからリハーサルとかめっちゃ捕まるとこですよね。
人
感とかがずっとしながら、
いや絶対プルプルしそうだよな。
プルプル、
はいはい、